ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、ただいま北陸道黒崎 PA 上りで休憩中。朝の9時半ですけども、まあ、これからお仕事出かけられる大型のトラックが多いでしょうかね。さあ今週は新潟の匠に学ぶ工場見学でございます。今回学ぶのは鴨の伝統工芸屏風。本日メンバーです。
あ、A ちゃんです。
ユネスコです。
鴨の伝統工芸屏風、聞いたことあります？ユネスコさん。
いや、でも霧素材のなんか屏風とかですかね。
霧ダンスは知ってますよね、うん、屏風。そんな屏風の製造現場、見に行ってみたいと思います。はい、はい、ということでやってまいりましたのが、明治創業老舗の大港文吉商店さんでございます。ご案内くださるのが大港社長、よろしくお願い申し上げます。
よろしくお願いします。
はい、鴨の屏風っていうのはいつぐらいからこう、
実は歴史が浅いんです。
え、
鴨で始まったのは私の祖父が鴨のもう一人の方と始めたのが戦後です。ですから伝統工芸にはなってないんです。
あ、そうなんですね、
はい、屏風は伝統工芸品ではないです。ただ今は日本中で屏風を作っているメーカーというのはありませんので、はい、鴨の新潟県の鴨だけしか専門の屏風メーカーはありません。京都にもありません。
すごい。
ですから紙問屋から始まって、これを日本中の製紙会社に問屋として出荷して、それから紙に付加価値をつける渋紙を創業して製造業になって、それから鴨の木工技術と和紙を合わせた屏風の産業に移ったっていう歴史になるわけですね。
なるほどね。ちなみに今鴨でやってる、屏風やってらっしゃるのは何件くらい？
うちともう1件ですね。
たった2件全国で。
私が、はい、大学帰ってきた時は11件あったんですけど、
全国でたった2件。
そうですね、専業として。
へえ、すごい。
屏風は日本で生まれたもので中国から来たものではないんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、紙でつないだ屏風っていうのは日本にしかないんです。中国は紐で結んだり金具をつけたりしたパーテーションというものがありますけど。
そうなんですね。
一番古いのは正倉院に所蔵されている屏風が日本の発祥ですね。
へ
え。鴨には木工があって和紙があって絵描きさんもいっぱいいたので、ですから日本中出荷してたっていうのは鴨の歴史ですね。
へ
え。今はそれが通用しないんで、当社はインテリア全般を開発やって、その組子を作ったりインテリア雑貨をいろいろ作って、この縦画法さんとか通信販売を主に出回してますね。今日はぜひこの組子をこれを自分で作る体験までやっていただこうと思います。
こんなんできます？
接着
剤一つも使ってないんですよ。
すごい。
あ、本当だ、これくっついてないし。
一番最年少の子で4歳の幼稚園の女の子から80代のおばあちゃんまで。
じゃあいけるか。
いけますかね。
完全いけますね。
今日ちょっとあの工場も見せていただけるそうで。
はい、
じゃあ早速ご案内します。
はい、
やりまーす。う
わー、本来これが本私の家業ですね、本業ですね。
うん、ザ・屏風
って感じで、はい、鴨に絵描きさんがいっぱいいたので、これ手書きで全部作ってました。これ秋景色ですよね。でこれは安倍晋三お買い上げの国費のお土産にした屏風です。
マジですか。
ウガンダ大統領の国費のお土産にした日本の国の鳥鶴。
はいはいはい。
これに穴を開けて破ると中こうなってます。ここで工場でだからこういう木の骨組みを作って紙を貼って下地を作って表層する。だから建具のこういう組子の技術あって当たり前、これができないと下地が作れないんですよ。
うん、
ここが一応木工でいう加工場ですね。さっきお見せしたあの組子を作る原理ってのは、木に溝切りますよね。で溝と溝を合わせることによって材料がはまるわけです。
角度ついてるね。
ね、ついてますよ。
その角度が両方違うの分かりますか。鈍角と鋭角なんです。この先っちょの方が入るところは鋭角で、鈍角はここが360度を3で割って120度の半分ずつが合うから60度にカットしてる。
なんだと。
その3つの部品がここで1つになるとこの模様が生まれるんです。
すごい。
これを作るのは彼しかできないんで、あちら工場長の菅沼です。これはハガンナっていう特殊なカンナで、このためにあるカンナなんです。今ちょっと葉っぱ作りますからね。
はいはい。これ木を束ねてるだけなんです。
うわー、すごい。
簡単にやってますけど、私がやったら 刃が折れてバラバラになる。一回も多分引けないです。
これ工場長が辞めるって言ったらもうめっちゃ困りますね。
あ、うち辞めますよ。いや、人あっての技術だから、うん、これ機械で全部コンピューターでできるもんじゃないので。
これはできないよ。
これもその日の温度、湿度によって木の水分量によって硬さも変わりますし、折れ方も変わりますから、それは感じてやんなきゃダメで、コンピューターは 0.1 ミリだけど、工場長は 0.0 何ミリの世界の感覚でやってるわけですね。
すごい匠。
それはみんなこう継承しながら練習をしてるんで、それで部品を作っていくというのがこの工場です。よし、じゃあここから20分で作りましょう。はい、どうぞ。
全部ベースはこの三角形の連続、三つくでというんですけど、三角形の中にどんな模様をこう入れるかで、要は模様が変わってくる。
全部同じわけですよ、基本は。
はい、これはヒントです。
はいはいはい、
このように組んでいくと、例えば、はい、ここで、まあ、斜めに溝を切ってあるので、うん、こうは組めないです、うん、こう斜めにしていくとこう、うん、こう組める
。あ、ぴったり。
社長さっき言った通り、ほんと 0.01 ミリの世界だ。そうそ
う、これでも明日雨降ったら変わりますから
ね、湿気で、
うん、そうそう。力いるの？
いや、ほとんどいらないですね。
わ、すごい、ピタッとはまりますね。
これと同じですね。そうそう
そう、裏返しさんできてますか？
おお、はいはいはいはい、はい、
これだけでも綺麗ですね。
こうですね、
すごく、
うん、もしかしてこれ材料ちょっと微妙に色違うじゃん、これ、
はい、
そうそうそう、あ、それ考えて組んでもまた別な模様できるかもしれないね。
それ確かに。
職人はだから色を合わせる人が多いですよね。綺麗に。でもアクセントわざと違う木目入れる人もいるし。
本当にぴったり入りますね。すごい。
なんか音変わったの分かった。
途中から、
うん、そう、カンカンなんです。はまってないとビビるから低い音で、はまると金属音に変わる。
すごい。ありがとうございます。素敵素敵。
今感じないけど、お部屋持ってって置いてマスク取ると多分杉の香りはしますよ。私ら麻痺してるけど。
あ、いい香りする。
自然の香りです
。うん、
しました。
うん。
素晴らしかった、
ね、いつまでも眺めてるね、自分の作ったやつ、
はい、
飽きないね、
うん、
ちょっと愛着湧きます
ね。
ありがとうございました。
じゃあ社長、ここで社長のお時間も来たみたいでございますので、はい、何かPR などあれば。
PR、
はい、
カモで本当ものづくりを一生懸命やってます。で、今の時代に合ったものにうちの技術を使っていただけるなら、どんなものでも作ります。で、ワークショップをこれから毎月開催しますので、お時間がありましたらホームページを見ていらしてください。お待ちしております。
あと、これ見学っていうのは
申し込みさせていただ
いて、申し込みして、あ、子供が絶対憧れると思うね。本当にぜひ見に来てください。
ありがとうございます。